はい、皆さんこんにちは。今から説教の時間に移りたいと思います。今年の教会のテーマ、あなた方は世の光でした。皆さん今年のこのテーマはいかがだったでしょうか。私はなんか感じているのは、このテーマになったからなのか、なんか心なしか教会が明るくなったような気がしています。それを感じているのは私だけでしょうか。皆さんお一人お一人がこう光り輝いていること、喜んでいる姿にもうとても嬉しく感じています。私自身もこのテーマにもう今年とても助けられました。そして何よりも励まされています。今年もあとわずかですけども、皆さん一緒に輝いていきましょうね。はい、今日の説教は今年のテーマ説から話させていただきます。タイトルはこちらです。あなた方は世の光。あなた方は世の光です。早速聖句をお読みしたいと思います。マタイによる福音書5章14節から16節をお読みいたします。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯してマスの下に置くものはいない。燭台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。エイメン。この場面は山上の説教というイエスの有名な説教の一部です。イエスが宣教活動を始めた頃に、この最初の方にこの説教を話されました。この説教を聞いている人たちは一体どんな人たちだったんでしょうか。それは群衆と弟子たちでした。群衆の中には病気をイエスに癒してもらった人たちや、そしてイエスの話を聞きたいと思った人たちがいました。イエスはそのような人たちに向けてこの話をされました。そしてこのあなた方は世の光であるというメッセージは、今日2000年を超えて今の私たちにも語られています。あなた方は世の光である。それはまるで山の上にある町が何からも隠れることができないほどの光です。イエスが言ってるのは、あなたの光を輝かせなさいと言っています。それでは私たちは今日一体どのような光を持っているんでしょうか。群衆や弟子たちはどうだったんでしょうか。今日はそれを一緒に深めていきたいと思います。一つ目のポイントです。一つ目のポイントは、あなたの光です。あなたの光。先ほども少し触れましたが、これを聞いていた群衆はイエスに癒してもらった人々やその周りにいた人々でした。彼らはイスラエルの民でした。イスラエルの民は自分たちは神に選ばれた民だと思って、そこに誇りを持っていました。しかしこの場面のイスラエルの人たちの状況はあまり良いものとは言えませんでした。ローマに支配されており、ずっと解放されたいと願っていました。このイエスのもとに集まった群衆にはさまざまな状況の人がいました。それはいろいろな病気で苦しんでいる人たち、悪霊に苦しんでいた人たち、そしてローマの支配に不満を持っていた人たちや貧しい人たち、さまざまでした。群衆の人たちが抱えている問題や状況はすぐには解決できるものではありませんでした。それでは弟子たちは一体どうだったんでしょうか。弟子たちの多くは漁師でした。当時の漁師は身分が低いとして扱われてしまっていました。しかもこの時の弟子たちはまだ何かを成し遂げた経験があるわけではありませんでした。まあ、これを踏まえて私はもうこの状況を考えれば考えるほど、彼らはこのイエスが言っている あなた方は世の光だよというメッセージは、まあ、もしかしたら受け取りづらいものだったんじゃないかなと思います。自分たちの置かれている現状、または抱えているものを見たときに、まあ、心からはそう思えない、そう思ってしまったかもしれません。しかしそんな群衆や弟子たちに対してイエスが言ったのは、あなた方は世の光ですということでした。これは一体どういうことなんでしょうか。そもそもこのイエスが言っている光とはどういう意味なんでしょうか。この光という言葉にはユダヤ文化から見るとある意味が含まれているそうです。それは神様とのつながりという意味、そしてもう一つはシェキナ、神様の臨在という言葉を光という言葉で表現するそうです。臨在とは何ですか。神様の臨在とは神様が自分たちと共にいることを指します。またはそれを実感することを神様の臨在と言います。なのでユダヤ人たちはこのイエスの話を聞くとなんかピンとくるそうです。ああこれは神様とのつながりについて話してるんだな、まあ、そう思うそうです。つまりこれはどういうことでしょうか。イエスが言ってるのは、あなたはシェキナ、神様の臨在だ、あなたは今日神様と共にいる存在だということです。あなたは今日シェキナで神様に照らされているから、今日どんな問題があったとしても、たとえどんな状況下にいたとしても、どんな身分であったとしても関係ない、あなたは世の光だよということです。旧約聖書でもこのシェキナのようなものが描かれている場面があります。モーセの時代では神様は火の柱となって奴隷であったイスラエルの民たちをエジプトから導き出されました。まあ、このことから分かるように、ここでイエスが言っているあなた方は世の光だというのは、神様との関係、そしてまたはつながりのことを指しています。それはイエスご自身も体現なさっています。ヨハネによる福音書1章8節と14節をお読みいたします。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。エイメン。イエスは光であって私たちを照らしてくださっています。または神の子でありながら人となって今日私たちの間に宿ってくださいました。イエスの方からつながりを持ってくださいました。つまりこれはどういうことでしょうか。私たちは今日どんな問題や状況下にいたとしても神様との関係を持てているということです。そしてそれこそがあなたの光だということです。自分を見たとき抱えている問題、状況にとらわれてしまって、ああ自分は光になれてないなと感じてしまう時があるかもしれません。しかしイエスは決して弟子たちや群衆に光になりなさいとは言いませんでした。イエスが言っていたのは、あなたは世の光だでした。私たちの行い、結果が私たちを光にしてくれるわけではありません。神様とあなたとの関係、これこそがあなたの光です。そしてイエスが言っているのは、多くの人はあなたと神様との関係という光を見て神様を崇めるようになる、そのことをイエスは言っています。ここで少し私の話をさせていただきたいと思います。もう今年はいかに自分がこのシェキナでないと光になれないということを学ばされる年はありませんでした。もうとても痛感させられました。 もう今年ほどこのシェキナがどれほど重要なものなのかっていうところを学ぶ年はありませんでした。まあ、前にもシェアしたかもしれませんが、私は何か問題があると、まあ、一人で焦ってしまって、何とかしようとしてしまう弱さがあります。そして一人で抱えてしまって、自分の周りで起きている問題は全て自分のせいだと思いやすいです。そしてその責任感から何とかしようとしすぎてしまって、一人で空回りしてしまいます。もう何度もこの弱さに直面してるんですけども、まあ、今年ほど本当に見せられて謙虚にさせられた年はありませんでした。いかに自分では光になれないかということを、まあ、痛いほど学ばされました。だからこそこのシェキナが、まあ、どれほど重要なものなのかに自分は気づかされました。そしてここまで見せられた頃こそ、本当の自分は光になりたいと思って、たくさんの人に神様との関係を助けてもらう年になりました。もう一度、聖句を、一つ一つ読んで、心や人生に溶け込むように意識し始めました。祈りが得意な兄弟に助けてもらって、もう祈り方をすべて変えました。神様が祈りを通して私とつながってくれていること、今日自分がシェキナにいるということを祈りを通して感じさせてもらっています。ここまでしないと本当に自分はこの自分の弱さに直面することができませんでした。本当に悔しいです。自分の弱さ、罪が神様の働きや思いを隔たせてしまっているということが本当に嫌です。もう絶対に責任感から行動してしまうような自分勝手な私には戻りたくないです。だからこそ私は日々神様の光に照らされ続ける必要があります。本当の意味でこのシェキナを掴んで、私自身が光になろうとするのではなくて、神様と私の関係こそが光だ、そこに意識を持っていきたいです。今日あなたを世の光だと思えなくさせてしまうものは何かありますか？あなたと神様との関係こそが世を照らす光です。あなたと神様との関係を邪魔しているものは今日何でしょうか？自分の問題、状況ではなく、あなたは世の光だと言ってくださるイエスに目を向けていきましょう。皆さんは世の光です。二つ目のポイントです。二つ目のポイントは、灯火を燭台の上に。二つ目のポイントは、灯火は燭台の上にです。もう一度聖句をお読みしたいと思います。マタイによる福音書5章、14節から16節をお読みいたします。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。灯火を灯して、マスの下に置く者はいない。燭台の上に置く。そうすれば、家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。エイメン。イエスは私たちの光をあるものと例えました。それが灯火です。灯火とは当時光源として使われていたオイルランプのことです。これは特に夜間での生活には欠かせないものだったそうです。イエスは私たちの光をこのようなものと例えられました。灯火には明確な役割があります。それは 置かれた場所を照らすという役割です。つまりこれってどういうことでしょうか。今日私たちは神様から置かれた場所を照らすという役割が与えられているということです。神様は私たちに灯火をつけたらマスの下に置くことはされません。燭台の上に置かれます。そして神様はあなたの光で置かれた場所にあるものすべてを今日照らしてほしいと願われています。それでは私たちはこの照らす役割を全うするためには一体何が必要なんでしょうか。それは灯火を燃やし続けるということです。聖書の中でこの灯火を保ち続けるということは、有名なのはモーセの時代にあった七つ枝の燭台がとても有名です。レビ記24章1節から4節をお読みいたします。主はモーセに仰せになった。イスラエルの人々に命じて、オリーブを砕いて取った純粋の油を灯火を用いるために持ってこさせ、上等屋に灯させ、臨在の幕屋にある置き手の箱を隔てる垂れ幕の手前に備え付けなさい。アロンは主の御前に夕暮れから朝まで絶やすことなく火を灯しておく。これは世々にわたってあなたたちの守るべき不変の定めである。アロンは主の御前に絶やすことなく火を灯すために純金の燭台の上に灯火皿を備え付ける。エイメン。モーセの時代には幕屋というものがありました。それは神様がイスラエルの民と共にいることをこう象徴するものでした。神様、それは神様の臨在の場とされていました。その幕屋の中に祭司しか入れない聖所という場所がありました。そこにこの七つ枝の燭台が置かれ、火がずっと絶やされず燃え続けていました。この灯火には純粋なオリーブ油が注がれ続けています。それによってこの灯火は火が保たれ続けていました。このオリーブ油が注がれるという意味としてはこういう意味があります。それは神様から送られてくる聖霊や力、神様とのつながりという意味が込められているそうです。このオリーブ油をですね、このオリーブ油を注ぐという役割はレビ族が行っていました。神様はこのご自分の聖霊や力を人に注ぐ役割をもう人に与えていました。このパイプのような役割ですね、このレビ族はパイプのような役割を保っていました。つまりレビ族がオリーブ油を注ぐ、レビ族がですね、レビ族がオリーブ油を注ぐという意味にはまた別の意味が込められているそうです。それがこちらです。それは神様への感謝と献身という意味が込められているそうです。これってつまりどういうことなんでしょうか。私たちは自分の灯火を保ち続けるためには神様の関係にこの純粋なオリーブ油を注ぎ続ける必要があるということです。今日私たちが注ぐオリーブ油とは何ですか。それは神様への感謝と、そして心からの献身です。それがあるから私たちは今日神様から聖霊や力、そしてつながりを受け取ることができます。そしてこれらによって私たちは神様から与えられているこの照らすという役割を全うすることができます。今日私たちはどれほどこの照らす役割を全うするためにこの七つ枝の燭台のように慣れているでしょうか。自分の灯火を保つために神様から力を注ぎ続けてもらうためにも、神様との関係に感謝と献身を今日どれほど注ぎ続けられているでしょうか。なんで私たちはここまでやりますか。 それは神様が今日私たちを職場、学校、教会、家の中で、家の中を照らすために私たちを燭台の上に置きたいと神様がそう望まれているからです。それは多くの人、家族、友人、兄弟姉妹があなたのその灯火の光を見て神様を崇めるようになるためです。ここで一人のティーンのことをシェアさせていただきたいです。彼はとても純粋な子で、驚くほどにまっすぐで優しくて繊細な子です。神様は彼の人生をこう照らし続けました。彼は多くの兄弟姉妹に愛されて交わって、そしてその愛からインパクトを受けて、あ、自分も弟子になりたいと思うようになりました。そこから彼と一緒に聖書を読む時間が始まりました。彼は御言葉、祈り、交わりを通して神様に注ぎ続けました。彼の人生にはいろんなことがありました。でもその度に彼は神様に感謝を注ぎ続けました。それによって保たれた彼の灯火は力強く彼の人生を導いていきました。彼は先日、学校の2人の友達に自分が教会に行っていること、または自分がクリスチャンになりたいということを話したそうです。1人は彼のことを受け入れてくれて、しかしもう1人はあまり望む反応ではなかったそうです。以前の彼でしたら、その望んでない反応を見て、ひどく落ち込んでいたかもしれません。ですが彼が私に言ってくれたのは、確かに望む反応ではありませんでした。でも神様は自分のことを喜んでくれたと思います。彼は私にこう言ってくれました。私はその姿を見て神様の力強さを感じました。そこには神様と彼がその関係に自信と信仰を持って立っている姿があったからです。神様の灯火は本当に力強いです。その灯火は彼の人生だけではなくて彼の学校も照らしました。私は今回、彼の灯火が、神様の灯火がどれほど力強いものなのか、また神様との関係に注ぎ続けた先にある光がどれほど素晴らしいものなのかを彼の人生を通して私は学びました。彼は今も自分を変えてくださっている神様に感謝と尊敬心を注ぎ続けています。彼は世の光であり灯火です。そんな彼は今日ここでバプテスマを受けます。私たちは神様から火をつけてもらった灯火です。神様は私たちに照らしてほしいと願われています。そのために私たちは神様との関係に今日注ぎ続ける必要があります。今日あなたの中で自分の光をマスの下に託したくなるものは何ですか？職場、学校、教会、家の中を照らす上で火を託したくなる誘惑は何かありますか？神様はあなたを燭台の上に置かれます。それは私たちが何かできるからではありません。それは私たちと神様の関係こそが世の光であり希望だからです。今日大胆に私たちの光を輝かせていきましょう。問題や状況はあなたと神様との関係を奪いません。あなた方は世の光です。今聖書を読まれている方、ぜひそのまま読み続けてほしいです。なぜならあなたも世の光だからです。神様はあなたも灯火として燭台の上に置き、 今日照らしたいと願われています。皆さんのことを心からお祈りしております。今日の説教はタイトルはあなた方は世の光、ポイントは2つで、あなたの光と灯火は燭台の上にでした。聞いてくださりありがとうございます。